ハローハローハローハローハロー、目黒区リティカ FM よりお送りしてます、マコ狩り。
マコ狩り、
本日もよろしくお願いします。クレヨンイターの市川誠です。
ディレクターのガッキーです。よろしくお願いします。
お願いします。12月29日の収録でお届けしております。
はい
はい、ヨシさんの回の続きですね、はい、僕ら的には。
そうですね、はい、
まだ僕らは年末です。
そうですね、
年末
です。
皆さんは新年を迎えられましたでしょうか、は
い、どうなんでしょうか。迎えたのかな
迎えたから聞いてるんだよね。僕ら的には年末最終回だよね、は
い、そうですね。
この始動した年のね、
これがもう本当の最後の最後ですね。
うん、
はい、
うん、
うん、うん、そうか、これがエピソードになると8、うん、さっきの7、8で9だ、9回目。
はい、すごいな。
エピソード9が今年の最後ですね。はい、
10いかなかった
ね。だから切り悪かったですね。はい
ね、でも 5いければいいぐらいなつもりだったけど、
うん、思ったよりこうハイペースで進みましたね。
しかも1回1回のボリュームが割と多めっていう、
うん、そう。でもともとこう思い描いてたラジオの形、やっぱり1時間とかそんぐらいの尺の番組をラジオだとしたらこう聞いてたんで、リスナーとしてね、なんでちょうどいいなみたいな思いつつ、
うん、
結構アンビエントな番組ができつつあるのか、まだこれから形になっていくのか。
本当にアンビエントかな。
アンビエントなんじゃないんですかね。はい、
あ、
なんかやっぱ1時間ってそんな聞いてないですよね、みんなね。
あ、うん、なるほど。
流しっぱにして聞いたり聞かなかったり、作業をしたり洗濯をしたり。
あ、そっかそっか、
うん、
トピックの内容に関わらず、
はい、
その存在としてアンビエントみたいな。
ああ、そうそうそうそう。まあラジオってなんかそういう存在な気がしてて、で今のところ友達とかがこう聞いてくれてるんですね、すでに。でそういう人たちもみんなやっぱ全部はちゃんと聞いてないですね。はい、でもおもろかった、なんとなくみたいな声がちらほら出てきつつありますね。
ありがたいですね。
ありがたいですね。はい、
はい、今日何の話しましょうか。僕話したいことはうずうず、はい、話したいことがいっぱいありすぎて、今日もう一回やらせてって言って今の回が収録始まってるんですけど、
例えば何ですか。
例えば、はい、これですね、
はい、ちょっと見ます。
ざっくり言うと、
タバコ、政治、食事の何。
あ、じゃあこれ話す、これ短いから、
うん、はいはいはいはい、
すごく疑問に思っていることがあって、
はい、
なのでリスナーの皆さんに質問として投げかけたいし、
はい、
まずは今日一人目としてガキさんにはこの場で答えてもらいたいなっていう、
はいはいはい、
長年の疑問、
はい、
長年誰かに聞いてみたかった疑問をこの場で聞きます、
はい、
皆さんはマコ狩り、ハッシュタグマコ狩りつけてツイッターで返事してくれたらなと思うんですけど、
はい、
僕の疑問っていうのが、
はい、
食事中に、
うん、
トイレの話をするのは、
はい、
よくない
で、
本当っていう、
本当かどうかって話か、
うん、あ、でその、
はい、
そう言われたよね、子供の頃とか。
うわ、
今食事中なんだから、
ああ、一度は絶対言われたことあると思う。
食事中なんだからうんちの話とかしないで、はい、みたいな、
うんうんうん、そうです
よね、給食の時間とか、
はい、
そういうの言われて、
はい、
でへって僕はずっと思ってて、
はい、
で大人になれば分かるのかなとかも思ってたこともあって、
はい、
でまあ僕はでもそういうなんかコントロールあんまりできないで、
はい、
言葉を選べずに喋っちゃうタイプだったから、
うん、
その注意をよくされてたんだよね、子供の時に、
うん、
学校でもされるし、まあ、学校が一番多いと思うけど、
学校ですね、なんかね、
うん、
記憶があるとしたら、
まあ他のお客さんとか親戚がいる場とかで家族に怒られたりとかもあると思うけど、
はい、
で当時子供だった僕は素直になんでって聞いてみたことがあって、
うん、
でその時に、
はい、
いや食事をしている時に、
はい、
そういう汚いものを想像させると気持ち悪くなっちゃうでしょって、
はい、
で、
はい、
そういう気持ち悪い思いをさせちゃいけないから、ご飯が、はい、まずくなっちゃうから、
はい、
そういうのはやめましょうって教わって、
はい、
へーって思ったんですよ。
あ
で、そういうもんなのかなって思い込むことにしたけど、
はい、
32になっていまだに別に、
はい、
カレー食べてる時にうんちの話を隣でされても、
はい、
カレーの味がまずくなった経験はないな僕って思って。
お
ほうほう。で、あ、まあじゃあ、
はい、
質問の形に戻すと、
はい、
カレー食べてる時に、はい、まあ、カレーじゃなくてもいいんだけど、
はい、
うんちの話をされたら嫌ですか、ガキさん。
僕はじゃあ嫌か嫌じゃないかで言うと嫌ですね。
おう、
はい、
嫌なんですね。やった、はい、そしたらその嫌な理由が聞ける。
はい、え、でもその人とか言ってることと一緒でなんかちょっと気持ち悪いかも、連想して。
はい、なるほど。それどう気持ち悪いんだろう。僕気持ち悪くならないんだよねっていう、うん、だから
で、まあ、で逆に言うと僕はちょっと気持ち悪くなるんですよねぐらいでしかなくて、
あ、
まあ別にいいんちゃいいけどぐらいの感じですけど、まあ確かに気持ち悪くなるかも。
味変わる？
味というかその脳みそによぎりますよね。
うんうんうん、
その汚い感じのイメージが、
うんうんうんうん、
それは味に影響してるのかな。うん、
あ、でも気分は、
はい、
落ちるっていうことだ。
とかおえってなりますよね。
あ、
はい、
そうか
っていうパターンもの人も多くいる。
まあ多分そっちが多数派なんだろうなとは、は
い、あのそうかも
薄々感じつつ、
はい、はい、
そっか
ですね、はい。
正直、
はい、
スッと納得はできなかったけど、やっぱり、はい、やっぱりそうか、
そういう連想しちゃって結びつける場合もいう人もこういるって感じですね。
なるほどなるほど、
はい、
じゃあ、 リスナーの皆さんにへの質問を変えて、
はい、
あのガキさんと同じ気持ちの方は、
はい、
特にメッセージくれなくていいです。多分大多数だと思うので、
はい、そうですね。
逆にガキさんとは違うというか、はい、まあ、僕と同じだったり、
はい、
いや自分はそういう話大丈夫だよ食事中みたいな人は、
うんうん、
なんかそのエピソードを送ってくれたりすると嬉しいです。はい、ツイッターの DM もしくは、
はい、
ハッシュタグマコガリでツイッターに書いてください。
はい、お願いします。
お願いします。そういえばね、はい、ツイッターハッシュタグマコガリで、
はい、
俺を出せってツイートありましたよ。
おお、早速来てますね。
俺を出せありました。
え、出しますかその人。
出します。
出しますか。おお、
っていうか、はいはい、まあ知ってる人だったんだけどね。
ああ、遠い知り合いですか。
遠くなくてね、
はい、
まあその人ゲストを呼んだ時にしっかり話そうと思うんだけど、
はい、
めっちゃリスペクトしてるアーティストなんですよ僕の。
その人もアーティストなんですね。
アーティストで、はい、ビジュアルの方の絵を描く人なんですけど。
お、今までにないパターンですね。
そう、音楽じゃないパターンで、
はい、
まあ、つながり音楽だったんだけどとか、はい、まあ、そこら辺も呼んだ時に話せたらいいかなと思うんですけど、はい、さっきのヨシさんの収録の後に1月のスケジュール後で調べるねっていう LINE が来たんで、
はい、
現実に進めてます。
ああ、いいですね、
はいはい、なんで皆さんもハッシュタグマコガリで俺を出せってツイートしてみてください。
はい、
面白くない人は、
はい、
違うな、僕から見て面白そうな人にだけ連絡します、
はい、そうですね、そうなりますね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うん、
なんかどういうあれで出たいんですかね。なんか
あ、でもなんかね、
頼もうみたいな感じなんですかね。
なんだっけな、
はい、
僕が、
はい、
リティッカ FM じゃなくて僕市川誠のツイッターで、
はい、
こんな話を小刈りでしたいなみたいなツイートをしてた時があって、
はい、
なんだったっけな、その中で、
はい、
テストステロン、うん、わかる、
なんかわかるな、それなんだっけ、
男性ホルモンとかかな、
はい、なんかハゲ系の時に出てくるは大丈夫ですか。
ハゲでも出てくるし、
あ、
まあ、頑張りたい人なんか、はい、やる気出したり、そのパフォーマンスをどれぐらい出せるかとかっていう話で出てきたりする。あと筋トレ好きな人とかでも出てきたりするような、
筋トレだ、筋トレで聞きますねそれ。
体作りでも、はい、その精神作りでも両方で出てくるような物質の名前なんだけど、
はい、
テストステロンの話とかしてくれる人いたら、
はい、
おもろいのになって言ったら、
はい、
俺できるよみたい
に、はい、
言ってくれてからの俺を出せをツイートしてたのかな。
なるほど、なるほど。
で、それ実際面白いのはもうなんか その番組になそのコーナーにちょっと入り込んじゃうけどさ、
うん、
アーティストが、
はい、
アーティスト目線でアーティストとしてテストステロンをどう捉えているか、
うん、
っていう語りだと面白いかなと思って、本当に、うん、あのジム通ってる人がそれを語るとかよりも、
はい、
そうじゃない目線の人が語ってくれた方が、
はい、
あのリスナーの人とかに僕らにとってもフラットな目線でそれを捉えられるかなと思って、うん、面白そうだなと思って。
面白そうですね。
で、まあ、実際に読んでみてその話に一切なんなくてもいいかなとも思ってるし、
確かに、はい、
いやテストステロンについてだったら俺を出せ、
はい、
っていうあのツイートもお待ちしてます。
そうですね。テストステロンめっちゃニッチだけど言いたくなる感じのワードですね、うんうん、テストステロン
結構、
はい、
なんか上がってきてるワードな気がしますよ、はい、じわじわと最近、
はい、あちこちでやっぱ筋トレとか流行ってんのかな。
流行ってますよね、
うんうん、このガリガリの僕ですら最近筋トレ YouTuber 一人見始めましたけど、はい、結構おもろいなみたいな、はい、
やっぱ面白いのはあれですよね、
うん、
体じゃなくて、
はい、
心を作ることにもなるっていう、
うん
うん、部分がその面白さかなっていう、
うんうん、
でも実際にそのジムとか経営してる人に、はい、そうですねジム経営してる人とかも呼びたいな、
うん、
とも思うんですけど、あの、はい、ちょっと聞いたことがあるのが、はい、僕ムキムキになりたくない、はい、見た目上の筋肉はつけたくないけれども、
はい、
超筋パワー、
はい、
本当の物理的パワーも心のパワーも両方身につけたい、だけど見た目は何もできなさそうなガリガリの弱っちいやつになりたいんだけどどうすればいいですかみたいな、
なんかまた珍しい要望ですね。
質問してなんかちゃんとした答え返ってこなかったのか、はい、答えは覚えてないんだけど、
はい、
うん、そういう相談もしたいな、そういう答えを出してくれる人も待ってます。なんか今回募集の回になっちゃってるけどね、
はいはいはい、でもね、うん、そろそろそういう、ね、見えないリスナーとのコミュニケーション
も、そう交わっていきたいですね、はい、そうガキさんの友達ともつながりたいし、
はい、
そうどう思われてるのかさ、
はい、
ね、よくわかんないし、あ、てかあれだ、今気づいたけど、
はいはい、
僕の曲をかけてない、これ結構わけわかんないよね。
あ、この番組ではかけてないのか、
うん、
そうです、
ね、それわけわかんないよね、
はい、
まあじゃあ今回のエピソードでもかけません、はい、来年はちょこちょこ、はい、あの、はい、そうだね、この番組が初オンエアですみたいな曲を用意したりとか、
はい、ああその辺はすごい楽しい、
やりますよ、
ね、はい、
うん、そうだね、
うん、そうですね、もともと音楽を作ってた人ですもんね、
うん、
はい、
それを知らないでみんなずっと聴いてくれてるって面白いよね、
うん
うん、
確かにね、作曲、うん、
あ、音楽といえば、
はい、
あのこの時期の定番の話題として、
はい、
あの年間のベストアルバムをあげるみたいな、
ああああ
今年のベスト9は何とかさ、
はいはい、あ、年末もね、
そういうのが盛り上がる時期だと思うんですけど、
はい、
今年の気に入ったアルバムとかありますか。
うわ、あります、
あるあるあ る,
ある、
それは毎年ある、だけど僕今年は正直、
はい、
あのね、期待してたものを、
はい、
に対してのハズレは多かった、
うんうんうん、
あのバンド新プラス、あのバンドも出す、
はい、
楽しみ楽しみ楽しみ、ええっていう肩透かしは正直多かった、
あ、
うん、
はいはいはい、
うん、逆にそこまで期待してなかったのが僕の中でナンバーワン、
はい、
を今言うと、
はい、
イギーポップっていう、
はいはいはい、
もう大御所、
うん、
何歳だろうな、70代とかかな、うん、イギーポップのフリーっていうアルバムは、
はい、
予想を超えて最高でしたね、
はい、70代でまだ出してるんですか、
うん、すごいっ
すね、多分70、でもどのうちすごい年を取ってる感じですね、
うん、まあでも好きな、そもそも好きなロックミュージシャン60年代70年代とかだったりするから、
はい、
みんなじいちゃんばあちゃんなんだよね、
まあ、確かに確かに、あ、死んでる人もいっぱいいますもんね、
死んでる人ばっかだし、
あ、なんかなんであの時代がはすごいなんかこう素敵な人が多いんですかね、こ、まあ、僕らの世代から見ると素敵に見えるのかな、
いや、ないものねだりだよ
っていうことなのかな、
まあ、まあ一つはないものねだりだと思うっていう、 で、はい、それで言うならば、
はい、
今クレームインターのライブに遊びに来てくれてる人たちいると思うんですけど、
はい、
それを羨ましがる世代が、
うん、
10年後20年後の子供たちが、
はい、
何気なく今見に行ってるクレヨンインターを見てる、
はい、
ぼんやり楽しかったかなぐらい思ってる人のことを、
はい、
伝説を目撃してる人たちだって羨む時代も来ると思うし、
まあずっとこう回ってる感
じかっていう循環はあると思う、
はいはいはいはい、
でもそっか、でもあれだよね、メディアの変化はやっぱ大きいと思うから、
はい、うん、
録音技術とか、
うん、
それこそラジオの放送技術とか、
はい、
そういう広まり方っていうのができたのがやっぱ20世紀だから、
うん、
20世紀の真ん中以降はやっぱどんどんアーティストの在り方は変わってってるから、
うん、まあじゃあちょうど初期なのかな、
ある意味、はい、初期だからっていう部分の良さは超えられないものはあるかもしれないよね、
うん、
だから逆に今の時代だから、
はい、
今の時代でしかできないことを気づくか気づかないか問わずできるアーティストは最強かもしれないよね。
そういう人は見かけますか？
いや分かんないよ、
はい、
それを
今評価できない
軸でそれをやってる人が10年後20年後にあいつらすごかったんだねっていう風になるのかなっていう。
なるほど。
で今どんなに売れてても、はい、今どんなに人気でも、
はい、
5年後忘れられる人なんかたくさんいるし、
うん、
逆に今そんな聞かれてなくても、
はい、
100年ずっとじわじわ聞かれ続けるものもあると思うし、
うんうんうん、
まあ、これは音楽に限らず全ての物事だと思うけど、
うんうんうん、
僕は後者を作りたいなって、
うん、長いことね、
うん、
今だけじゃないというか、
そう
流行り一瞬流行って終わっちゃうのはちょっと寂しいですもんね、
うん、
はい、そうか、なるほど。今が2020年代に差し掛かる感じか。
怖い。
だから70年代の音楽とかっていうともう50年前ってことですよ
ね。そう、そうだね。
あ、経ったね時間。え、それは、
うん、
めっちゃ時間経ってますね。ビートルズとかって60年代とかですか？
ビートルズ60年代で合ってると思う。
わ、じゃあ60年前にやってたってことですよね。
そんなか。
って、うわ、もうそれは時代が一周しましたね、うん、
最初は50年代の黒人ロックンロールのコピーとかをやってたから、
はい、
50年代の音楽っていう方が正しいかもしれない、
はい、まだ生きててまだライブやってるのすごいっすね。ポールとかだって普通に来日してなんかやってますよね。
確かに、
うん、まだや歌えるんだね、
う
ん、
確かに。
へー、
ポールとかまだなんかクリーンなイメージが僕の中で勝手に、やっぱビートルズのことあんまり知らないからだけど、
は
い、
あ、
さっき話したイギーポップとかは、
はい、
ドラッグとかやりまくりで、
はい、
周りの人は死にまくってるはずなのに、
はい、
で
全然元気みたいな、
全身の血が入れ替わってるはずなのに、
はい、
元気みたいな。
結局関係ないんですかね。めっちゃドラッグやったから早死にするわけじゃないっていう話ですよね。
まあ、
なんか僕の母親とか、あの今日実家帰ってたんですけど、あのすごい健康的な食事を自然に取るタイプなんですね。農家みたいなところで育っての農家じゃないけどそういう田舎で育って、で今でもやっぱ結構食細いけど野菜中心の生活が好きでやってるのに、甘いもんもあんま食べないんですよ。けどなんかコレステロール値が高いって病院で言われたとか言って、
あ、
もうじゃあもう何も関係ないじゃんみたいな、食生活とかみたいな。
もともと持ってる個性の方が強いんだね。
そうそうそうそう、
うん、
一方で親父はすごいもう何でも結構脂っこいものとか好きだしみたいな感じだけど全然健康だし、なんか関係ないだなみたいな思いましたね。
え、関係なくはないね、多分、はい、その人の中で、
うん、
ガッキーのお母さんが、
はい、
お父さんと同じ食事の仕方をしたらやばいことになるんじゃない、
は
い、
あ、でもそうかもそうかも、
うん、
その人の中での消化感があくまでもともと持ってる個人の物差しがあるから、
もともとのゼロからどっちに触れるかっていう、
うん、
でその触れ方っていうのは実際に言われてる通りで多分、
はい、
栄養学で間違いはないと思うんだけど、
うんうんうん、
まあ、だから不全てが不平等っていうことだよねやっぱりね、うん、
で逆にそのさっき今日収録した5前のエピソードヨシさんが言ってた、
うん、
あのニルバーナの人とかはね、
うん、
27歳とかで死んじゃってますもんね、
うん、
なんか
まあ、
まあ早死にっすよね。
まあ、あれはパーンだけど、
あ、自殺なんですね、うんうん、
ドラッグが原因
ではない、
直接ではない、うんうんうん
うん、自殺ね、もったいないね、才能すごかったらしいですもんね、カート・ロバンなんか。
いや、27クラブって言葉は知ってますか？
いえ、初めて聞きました。
ロック好きな人だと大体みんな知ってるんですけど、
はいはい、
誰だろう、ジミー・ヘンドリックスとか、はい、ジャニス・ジョプリンとか、はい、カート・コバーンとか、
はい、
誰だ、あ、ちょっと出てこないけど、あと、はい、誰とってみんな27歳で死んでるって。
あ、でもそうか、確かに、なんで27なんだろう。
で、最近だとエイミー・ワインハウスとか、
はい、もう死んじゃった、
もう27歳だし、
うん、なんか区切りのいいあれなのかな、やりきった人が死にやすい年齢なんですね。
いや、多分やりきったんじゃないと思うんだけどな、なんかその、はい、揉まれて、
はい、
ちょっと今名前が全部思い浮かばびきれてないから、
はい、
全てを言い切れないけど、
はい、
事故の人とかもいたと思うし、
うん、
あれマーク・ボランとかもそうなのかな、どうなんだろう、だからまあ自殺だったらさ、
はい、
あのそういろいろ推察できるけど、それだけでもないから、う
ん、寿命の人も普通にいるってことですよね、記憶とかまあそれが寿命か、病気、うんうん、も含めて。
で、僕あの実はその中学生の頃はラジオっ子で、
はい、
ペンネーム、
はい、
ラジオネームか、
はい、
あので投稿してたのが、
はい、
死ぬなら27歳
お
っていうラジオネームで投稿してて、
はい、
何回か読まれたことがあって、
はい、
次はラジオネーム死ぬなら27歳さんからのお便りで、
あ、
僕は何々がかんとかでみたいに呼ばれてたっていう、ね、で結構本気で中学生でも 中二病だよね、それこそね、
うん、
中学生の頃本当に死ぬなら27歳までに死ななきゃって思ってた、
うん、
しだから結構周りのバンドマンも27歳は焦ってる人多くて、
あ、
やべえ、はい、27歳なのにどうにもなってねえみたいな、
は
い、
あ、
どうにもなってないのに死んでもいいの、いや、それはまた違うよなみたいな、
はいはいはいはい、
生き延びちゃったみたいな、28歳になった瞬間とかにそういう思いをブログに綴る人結構いる、
うーん、
バンドマンあるあるか、
バンドあるあるっすね、うん、全然知らなかったです、
うん、
そうか、
で、
明日死んでもいい的な発想になりますか。
僕はならない、
うん、
なる人とならない人いるよね、
うん、
それは結構不思議、
うん、
でなんか納得できる人と納得できない人いて、
うん、
本当にこの人は明日死んでもいいって思ってるんだなっていう人は話してて面白い、
うん、
その理由がなんか納得できると、
うんうん、
それで無茶してたりとかそういうのも全部納得できて、はい、いいやつだなって思ったりするけど、
はいはいはい、
なんか中途半端な人もいるよね、
言ってるだけかもみたいな、
だったり、
はい、
逆に健康的に健全な生活したいって言ってるくせに、
は
い、そうじゃない人とか、
うん、あ、逆もね、
うん、それでしたい話がタバコの話をしたくて、
あ、ね、書いてた、
うんうん、
はい、
あのタバコについて、
はい、
ね、話したいトピック3つあるんだけど、
はい、
そのうちの一つはどうしてもしたくて、
はい、
でこれガキさんへ、ガキさんはタバコを吸っててやめた人だよね。
そうですね。
なんでまあ喫煙者への質問としてしたいことがあって、
はいはい、
まず僕は人生で一度もタバコ吸ったことないです、
は
い、あの一本もマジで本当に吸ったことがなくて、
お
ー、で、あの一本もっていう理由は多分犯行から来てて、
はい、はい、逆にみたいな、
うん、
はい、
中学生ぐらいの頃はやっぱ反抗期あるじゃないですか、
はい、ありますね。
で僕は、はい、あの父親と全て反対になりたかったみたいなのがあって、うんうんうん、でもパッと浮かぶのがタバコと、
うん、
あ、タバコ貧乏、大学卒業してない、
うん、
それが僕中学生の僕から見た自分の父親のステータス、まあ悪いとこしか見えないからさ、
はい、
であの自分の父親がなんとなくかっこ悪く見えてて当時はね、
はい、
今その下水とかももちろんあるんだけど、
はい、
で父親が吸ってるから、
はい、
自分は絶対タバコなんて吸わねえ、
あ
んななんか不良ぶって、
うん、
るものなんか吸わねえぞみたいな、あと自分は何が何でも大学を卒業してやるみたいな、まあなんかその他もろもろ父親と正反対を行きたいみたいなことを思ってたことがあったから、多分タバコに手を出さなかったっていうのはあるんだけど、
はい、
でもそれ以上の理由として、僕は32歳で、僕の世代だと学校教育で徹底的にタバコの害を学んでるはずなんですよね。
そうかも、
でとりあえず僕の過去を振り返ると、小学生時代は1年に1回は必ずタバコの授業があって、もう小学1年生の時点ですでにあったと思うし、で中学とかでも毎年あるし、で毎年のようにそれにあのえぐい写真を見せられるんだよね。
あ、見た見た見た。
あの健康な人の肺の写真はピンクで、で喫煙者の写真は真っ黒でみたいな、
あれか、
こんなんなっちゃうんだよっていう見せられて、うわーってなる。でその時点でまずちょっと引くよねっていう、
普通に引いちゃってたな。
で、僕はでもそこにはそこまで引かなくて、でもどうしても嫌だって思ったのが、あの計算をさせるテストとかを小学4年生ぐらいの時に見たタバコのビデオなんだけど、タバコを吸ってる人とタバコを吸ってない人で、どれだけ頭の回転速度に差が出るかみたいな実験をしてる動画を見せられて、それでまあタバコを吸ってない人の方が頭の回転がいいですよっていう結論なんだけど、その中で印象的だったのが、喫煙者はタバコを吸った方が、あのすっきりして頭の回転が良くなるって本人は思い込んでると、インタビューでそれも実際そう話してる、だけども、その人自身だけで比べた時も、実はタバコ吸ってない状態の時の方がパフォーマンスが良かったっていう、で本人はタバコ吸った時の方がパフォーマンス良くなってると思い込んでるっていう結論のビデオだったんだけど、それを見て、ああじゃあタバコいいよっていう話をこれからされたとしても、その人はタバコいいって思い込んじゃってるだけで、実際には良くないのだなみたいな、それに気づけなくなるの怖いっていうのをすごく思って、じゃあ絶対吸いたくないなって、でその自分の頭が壊れるっていうのが嫌で、自分の考える力がなくなってしまうのは嫌だなっていうのを小学生ながらにすごく思って、でそれがでも小4ぐらいですごく嫌悪感を覚えたんだけど、それからも毎年のように年に2回ぐらいは、中学生の時とかは特にそういうの見せられると思うし、っていうのを教育を受けてきた世代で、なんで自分の同世代の人がタバコ吸ってるのか信じられないっていうのがちょっとあって、で自分の親とかの世代だったらもしかしたらそのタバコの教育が違うと思うから、単純にあの映画のスターとかが吸っててかっこいいから真似したとかで納得いくんだけど、僕の世代でその教育から受けたネガティブな印象をどうやって覆してタバコを吸うに至ったのかが謎、知りたいっていうのがあって、でもまあ僕の周りタバコ吸ってる人がほとんどだから、
音楽の人なんてみんな結構吸ってるイメージですけどね、楽屋とか。
そうだね、でまあガキさんはもともと吸ってて吸ってないっていうことだから、よく吸うようになったのは何歳ですか？
多分高校生とかかな、高校3年から大学3、4年まで吸ってたかなぐらいですね。
あ、5年ぐらいとか。
5年間ぐらいしか吸ってないです。
あ、でも社会人になる前には辞めたんだ。
社会人になった時、そうだな、もう吸ってなかったと思いますね。
吸う時にじゃあその、まあ、きっかけの方は割といろんなところで聞くから、
もうきっかけは今さっき言ったように、なんかドラマとか映画とか、なんとなくかっこいいみたいなイメージとかで始めたのは覚えてますね。
あとまあ興味も湧くしね、どんなものだろうなっていうのは普通にあるよね、それはね。
あ、そう、よく吸ってはなかったけど興味本位で中学生の時も一本吸ったことあって、何本か、公園とか近く行って、拾ったタバコ隠し持ってて、でそれで
吸ってみようみたいな。あ、拾ったってとこはリアルだね。
そう、当時確かそうだったかな、セブンスターかなんか拾ってみたいな覚えてますわ。であのニコチン入ってるじゃないですか、ヤニクラっていう言葉あるぐらいで、その今 その普段吸ってる人多分ヤニクラなんかしないんですけど、初めての一発目は多分ちょっとクラッとくるんですよね。あ、なんか酔っ払う感じでもなく、また独特なフラッとした感じになるんですよ。でそれがおえってなって、なんかいい、なんかいいってなって、
あ、そうなんだ。
そうで、まあその一本吸ってきり、また高校ぐらいまでずっと吸わずにみたいな。
え、ちなみにそのヤニクラは、
はい、
あの初心者にしか訪れないもの
と、あと久しぶりに吸っても訪れると思いますね、はい、今とか吸ったら多分なると思うんですけど。
それ目的に吸う人もいるのかな、スパン決めてヤニクラ欲しくてみたいな。
それは、リアルに言うと多分なくて、やっぱなくなるんですよね、本当一口目ぐらいしかないんですよね。それは多分ほとんどの人そうだと思うんですけど、っていう感覚は確かにあったのを覚えてますね。
なるほど、
はい、なんかやっぱ未知のあれじゃないですか、好奇心がそこを勝ってちょっと吸ってみたいみたいな。
なるほどなるほど。
で体験的にもちょっとなんか珍しいみたいな感じでしたね、
はい、まあその吸ってみたいっていうのはやっぱり分かるし、うん、まあいろんなところで聞くから
ありますよね。
なるほどとは思うんですけど、じゃ逆に、はい、逆にというか、さっきのとこに話を戻して、
はい、
ガキさんは、
はい、
まあ、僕よりちょっとだけ若いから世代が違うといえば違うのかもしれないし、同じといえば同じかもしれないけど、
はい、
僕と同じタバコについての教育を受けた記憶ある？
うん、なんかその灰の黒い写真とかなんかあったなって言われて思い出しましたね、
はい、その頭が悪くなる、
はい、
簡単に言うとっていう話は覚えてる？
やってたと思いますよ。脳みそとかも吸いまくるとやっぱキューッとちっちゃくなっていってみたいなのあった気がしますね、はい、
それを、はい、じゃあまあ中学生の時は興味本位だから人として、はい、高校生です吸ってこうっていう時に、はい、頭はよぎった、よぎらなかった？
よぎったね、よぎりましたね。
よぎったけれども、
はい、
跳ねのけたわけじゃん、
はい、
どういう気持ちで跳ねのけたの？その、
まあ、高校生の時は元気じゃないですか、とにかく体が、
うん、
もう何も考えてないですよね、その辺は。
あ、
はい、でも僕はもともと喘息持ちでちょっとね体弱めだったりする部分があるんで、徐々になんか運動してても疲れやすいなとか感じ始めたりとかして、とかそれも思い込みかどっちかも分かんないけど、タバコ吸ってるせいかなとか、なんかそういうのが気になり始めていや、もうどうせこんな気にするぐらいだったらもうそこはやめようみたいな、でパンとやめちゃったんです。
なるほど、
はい、
なるほどね、
はい、そう気になってました普通に
気にしてたんだ
普通に気になってた。で、なんか体強いやつは全然、うん、吸ってても本当全然泳げるし足速いし、
うんうんうんうん、
なんならもうめちゃくちゃ部活やりまくってて、めちゃくちゃランニングとかもマジ、うんうんうんうん、毎朝自主的にやってんのに、それでもタバコ吸ってる友達とかもいましたから、
うんうんうん
う
ん、
そういうやつはでもタバコに食らってなかったっすよね多分。
そこで謎なのがその体へのダメージがあるっていうのは科学的に立証されてるわけだよね、
はいはい、でも個体差がかなりあるんだろうなって感じですよね。全然きつくなさそう吸ってて、全然未だに吸ってるやつでも。
なるほどね、
関係ないんだと思うな、あんまり。
で
体感的にな
んだろう、
はい、
体を作りたくない人、別に、
はい、
体をどうこうしていこうって思ってなくて、はい、ダメージが少ない人が吸い続けるのは、
はい、
疑問持たないっちゃ持たないんだけど、
はい、
まあ、その頭への影響は置いといてね、体の負担だけ考えて、
はい、
でも、うん、そのめっちゃランニングしててってことは、
うん、
まあ、ランニングするのが好きっていうのもあると思うけど、
うん、
体をいい体にしたいっていう願望があるわけじゃん、
うんうんうん、
その願望があるのにそのマイナスな行為をわざわざやるっていうのはちょっと謎だなって思ったり、
ね、いやそれこそこう名前出したあれですけど、その同式で一緒に働いてたやつ、レスリングやってるやついたの覚えてます？
レコード収集が好きな
のいとこのやつとか、あのアルソックに勤めるぐらいムキムキでものすごいこう強い人だったんですよレスリングでやってて、でものすごいストイックに運動するし、
うんうんうん、
あの卒業してからも結構体鍛えてるみたいな人だったんですけど、
うん
うんうん、その人普通にめちゃくちゃタバコ吸ってたんで、
うんうんうん、
へーと思って、築地に住んでたんで、はい、
そのやめろよとかはなくて、
うん、
考え方が気になるなーっていう、
うん、
でなんかまた
確かに確かに
あとはなんかその、
はい、
まあ、悩みがないとか、
はい、
そこその現状に対して不満がなければもちろん全然いいと思うんだけど、
はい、
あの不満がある人もいるわけじゃん、自分を変えていきたいっていう、
はい、
自分を良くしていきたいっていう、
はい、
でそのための How to をいろいろ集めて実践してる人いると思うんだよね。例えば食事をこういうものに変えた方がいいとか、はい、それこそさっきの油っぽいものを減らしてみよう、野菜を多く食べようとか、
うん、
そういうなんかこうプラスアルファで何かをしてこうっていう努力をするよりも、
うん、
マイナスなことを減らす方が早いだろうって思ったりして、あの食事をこういうのに変えて、
うん、
あの瞑想も毎日するようになって、ランニングもするようになって、
うん、
でこんな風に頑張ってるんだって言いながらタバコを吸いながら言われても、
うん、
まずそれやめたらその方が早いんじゃないのみたいな。
そうで、そのさっきの話に戻ると、うん、体感的にそいつは食らってないんですよ多分タバコに。
なるほど、
うん、もうそもそも多分全然害がないレベルに等しいんじゃないですか体感的に。
なるほど、
疲れてないですもんそいつ見てて。
そっかそっかそっかそっか、
全然関係なさそうなんですよね。
なるほどね、
うん、なんか体質すごいありますよね。なんか
まあまあもちろんもちろん、
酒飲んでてもこう全然食らわないやつと食らうやつ本当分かれるじゃないですか、うん、あの辺とかもやっぱ違うなって本当見てて思いますよね。だから大丈夫なんですよね多分その人本当に。
うん、いやいやいや、その微妙な差を求めて努力してる人、
確かにね、
はそうやめれば、やめればっていう、
まあなんかメリットがあるんでしょうね、
うんうんうん、
あのタバコによる、
うんうんうん
うん、
でもそのやっぱ楽器さんが言うように、
はい、
ダメージを食らわないというか自覚症状がないからこそ気づかない、
そう
からわざわざやめたくない、
うん、
やめない
って人、マイナス感じてなくてそのいい部分だけ汲み取って、うんうん、そのストレス的にもいいとか、
うんうん、
そのタバコミュニケーションがあるとか、
うんうんうん、
そっちの体感の方がもう明らかにでかいから全然やめる必要ないみたいな、
そうだよね、体感ね、
感じなんじゃないかな。
で、
はい、
これ小学生の時の教訓に僕戻るんだよ、
はい、
体感、
うん、
本人は吸ってる方がパフォーマンスが上がると思い込みます、
うん、
っていう言葉がめちゃめちゃ怖くて、でこれ、はいはいはいはい、これ本当タバコ以外のことだけど、
うんうんうん、
あ以外のことでも同じ
ですね、うん、で多分でそれでいくとその体感今言ったその小学生の時に習った体感はその体についてですけど、でタバコってそれ以外の喫煙所のあれとか付き合いとかもあったりして他の体感もあるじゃないですか、
分かる分かる、
体の数値以外のそれも含めてプラスなんじゃないか説、
その人にとってね、
そこで落ち着くんじゃないですか、吸ってて全然気にならないというかタバコ普通に考えてもない
未知の領域の、
はい、
吸わなかったらどうなるかっていうのも、
はい
はい、分からないんだよね、誰にも分からないと思う。 うん、僕はタバコ一切吸わないけど、
はい、
あの友達と喫煙所行ったりするもん、
うんうんうん、
タバコ嫌だなって思いながらも、
はい、
本当は嫌だなって思いながらもそのコミュニケーション大事だなと思って、
うんうんうん、
そこは逃しちゃいけないと思って、タバコ吸いに行くけど行くっつって、
うんうん、
行って何もしない、自分は何もしないけどそこに喋るみたいなことはするし、
はい、
うん、だからなんかそのタバコのコミュニケーションがっていうことで言えば、
はいはい、
そういう方法だってできるじゃん
確かに
みたいな、なんかいろんなことに対してこういう方法だってできるじゃんっていうのを言っていけるんだよね、はい、結構
で多分そこまでその大きな問題じゃないんです
よそうなん
で
そうなんでそうなんでね、
タバコの一本自体がその彼にとって、
うんうん、そうだよね、
うん、っていうぐらいの存在、アンビエントの存在なんじゃない、それこそ、うん、当たり前にあるみたいな、うん、
まあそっか、
はい、
体感の問題で、
はい、
教育も吹っ飛びますという結論だね今の会話は、
うん、もう最後自分でこう納得してれば大丈夫みたいな、
うん、
ね、は
い、うん、なるほどなるほど、
うん、
まあ、これタバコ以外の全てのいいこと悪いこともみんな体感で収まっちゃうんだろうな、うん、
いや本当そうですよね、だ思い込みが体に出る部分あるじゃないですかやっぱり、それ本当そうですよね、なんか考えてるほど重要な問題じゃなかったことが考えすぎてて普通に肩こるとか、
うんうんうん、
これ体に出る部分あるっすよね、
確かに、
そうそうそうそう、
まあ、でも気にしてよくもなるしね、
うん、
胸張ってみるとよくなるみたいなことあるし、あとどれぐらい話せるのかなと思って今日は、
あまあ15分ぐらい収めましょうか、あのちょうどキリンで15分後は11時ぐらいですか、
なるほど、
はい、
とか了解です、
には締めましょうか、
了解です、
はい、なんか他のもなんかこれとかなんて書いてあるんですか、
これ男受け悪いよって書いたけど、
はいは
い、まあいいや今日は。
これは大丈夫ですね、
うん、じゃあね、はい、ちょっと、
はい、
そのアンビエントじゃない話題かもしれないけど、
はい、
政治の話、
はいはいはい、
をちょっとしておきたいなと思って、
はい、僕も好きですよ。
で僕も、はい、僕もっていうか僕全然わかんないんだけど、
うん、
でこの前ニックゲスト来てもらった時に、
はい、
あの選挙活動の話がちらっと出たりとか、
選挙カーのね、
うん、あと日本の国会議員とかは年取ってるよねっていう話が出たりとかしてたんだけど、うん、
はい、
でまあ実際にいい政治家ってなんだろうみたいなのちょっと僕の中で考えたことがあって、うん、
あ、はいはいはい、
まあ、というか、
はい、
まず選挙行きます？
行く時と行かない時がありますね。
なるほど、
はい、
それは若い時と今で、
あ、
どっちの方が濃さは、頻度は、頻度の濃さは一緒？
一緒ですね。
なるほど、
はい、
僕は、
はい、
減ったかな、減ったっていうか、
はい、
あの20とかの頃は 100% 絶対言ってたけど、は
い、おー、すごいっすね、
絶対言ってたけど、
はい、
どれぐらいだろうね、20代中盤で忙しさを理由に行けないこともあったなみたいな、はいはい、でそう、なんか多分ロックやってる人はっていう言い方僕多いけど、ロックやってる人は選挙行く人多いと思うんだよね、はい、
へ、
例えば今の清志郎さんとか、
はい、
存在わかりますよね、
もちろん亡くなっちゃった
人です、ね、とかだと、はい、すごく政治的なメッセージ、政治的というか、まあ、安直なこと結構言ってるんだけど、安直というか分かりやすいことというか、
はい、
原発に対しての反対だったり、
はい、
自分が今選挙に行かなかったら、
うん、
自分の子供は戦争に行くことになるんだよっていうことを言ってたりとか、
うん、
まあ、それは確かにって思うじゃん、
はいはいはい、
自分が今ここで、
それはゆままのさんが言ってる、
言ってるし、
は
なんかまあそういう人たち大体みんな言ってること、
うん、
まあ、その海外のミュージシャンも結構そういうことを言ってるよね、
はいはい、
うん、あの政治に積極的に参加していかないと、
うん、
その騙されていっちゃうよみたいな、
うんうんうん、
それでもいいのかいって、いや、よくないでしょって、う
ん、はいはい、
戦争に自分の 大切な人を行かせたくないでしょって、
うん、
戦争に行かせたくないんだったら投票に行かないとダメだよ、
うん、
そうしないと独裁政権になっちゃうよ、うん、みたいなことを、
はい、
はこうインスタントというか、
はい、
インスタントに伝わってくるものとして言ってるから、
うん、
やっぱ中高生の頃にロックを聞いてると、
うん、
そうだって思い込んで、うんうん、思い込むっていうか悪いことではないと思うんだけど、
いいっすよね、むしろね、はい、
だから政治って積極的に参加していかなきゃいけないものなんだろうなっていうふうに思う人が多いと思うんだけど、
はい、
で僕なんかそのやっぱ大学生とかなったりとかしてから、
うん、
まあ、それこそバイト先の人とかと話したりして、
はい、
え、選挙なんて行くんだとか、
うん、
偉いね、選挙行くんだ君みたいな人がいたりして、
まあいますよね、
おやって思ったりして、
はいはいはい、
でなんかその SNS 上とかだと、
はい、
今回の選挙はマジで行かないと、
うん、
こういう法案がこうなるから絶対戦争になるみたいな、う
ん、はいはいはいはい、
今回は絶対行かないとやばいみたいな、
うん、
のが毎度のように盛り上がってたりして、
うんうんうん、
でまあ今は、まあ、今もでも結構やばいって言われてたりすると思うんだけど、
うんうん、
でもそう思ってる人、はい、そう発信してる人がいる一方で、
はい、
そう発信してる人がいることすら知らない 世代じゃないな、あの、うん、世界の人もたくさんいるじゃん。
もう例えば僕とかで言ったら、まあ、うちご覧の通りテレビないじゃないですか、自分家にもみんなないんですよ、
うん、
ここに出会いしてる人、
うん、
だからもう本当選挙あることすら分かんない時とかありますね、
はい、あ、でも
テレビ知らなかったみたいな、
テレビ見てる人たちの方が選挙興味なさそうってイメージあるね、
はい、
僕、
あ、なるほどね、
自分で情報選んでる人の方が入ってくるというか、
はいはいはい、
まあ、そこら辺に張り出されるじゃん、だから街歩けば、あ、なんかやってるんだって気づくし、
あ、確かになんかやってんなみたいな時ありますね、うんうんうん、確かにあるわ、はいはい、で、大阪住んでた時はわざわざ東京帰って投票できなかったんで、してなくて、
あ、ね、でそうね、住民票のね、
そう、住民票東京に置いてたんで、
で今できるようになったよね、何かしらの方法でね。
そう、本当は多分調べればできるんだけど、うんうんうんうん、その辺もやってなくて、うん、でたまたま実家帰ってるタイミングで選挙のタイミングかぶってる時だけ行くぐらいのスタイルですね、うんうん、僕は。
なるほどね、はい、僕は今住民票住んでるところに移したけど、
はい、
移すまでは選挙のたびに実家に帰るみたいなことをしてたかな。
ああ、ちゃんと行く感じ、足運んでますね。
盆と正月に帰るみたいなことじゃなくて、
はい、
選挙と、
はい、
あ、法事で帰るみたいな、
はい、ああいいタイミングですね、はいはい、
タイプだったかな。
ああ、スコアが、うん、じゃあなんかこうバンドに限らずですけど、その眞子さん周りの人と大きく乖離があって、
うんうん、
周りでこう選挙の話題になったことはこれまでなかったかも、
うんうん、
友達とかこういう親しい人と、うんうん、なかったですね。
でも一方で、
うん、
そんながっつり選挙の話することもやっぱなくてさ、
うん、まあまあ
バンドマン同士で
ないっすよね、はい、
でも中にはそういう人もいて、
うん、
いい悪いじゃないし好き嫌いでもないんだけど、
うん、
初対面で対バンって言ってさ、ライブ、うん、同じイベントに出る人たちと、はい、リハーサルが終わりましたって、うん、初めましての状態で、
うん、
お茶でも行くみたいな、お互いなんかこうバチバチやってて名前は有名なバンド同士だしみたいな時とかで、あ、じゃあ お茶行きましょうかみたいな、本番前に、
はい、
行ったところで選挙の話とかになったりすると、
うん、
ちょっと僕はビビったりして、
そこなんか、まあ、間が悪いっすね、それはそれで。なんか向こうもね、
それで、うん、でさ、相手はやっぱそこ本気だからさ、
うん、
なんだっけ、うん、ノンポリだっけ、その、うん、なんだっけ、その政治についてそんなに意見がない人って、
うーん、
まあ、僕は どっちかっていうとそのタイプだから、
はいはいはいはい、
なんだよそういうやつかよみたいな、
うん、
お前どういうメッセージ、うん、どういう意思があってステージ立ってんだよみたいに思われるのも嫌だなと思いつつ、
うん、
だから、
うん、
まあ、あれは良くないよねとか、うん、あの法案は良くないよね確かにみたいなことはガスガス言うようにして、
うん、
適当にぼやかして逃げるみたいなことをしてたんだけど、
うんうんうん、
で最近ね、
はい、
最近すごく政治について思うことがあって、
はい、
ここからが僕が広く皆さんに伝えたいことです、
うん、
投げかけたいことなんだけど、
うん、
政治家って、
はい、
まず善人である必要ないよなっていう、
うんうん、
これが多くの人勘違いしてんじゃないかなと思って、
うん、
どんなに悪いやつが政治家になってもいいと思うし、
うん、
政治家が横領とか、
うん、
職権乱用とか、
うん、
しまくるの僕ありだと思ってるんだよ、
うん、
っていうのは、
うん、
そういうことを全て清くやって、
うん、
何も悪いことしない、
うん、
全てを清く規則通りにやって、
うん、
だけれどもパフォーマンスが上がらない政治家よりも、
うん、
なんていうの、懐にお金を入れまくってるけれども、
うん、
みんなをより幸せにしてくれる人、
うん、
そっちがリーダーになった方が絶対いいじゃん、
うんうんうん、
でっていうか幸せにしてくれる人がリーダーであることが大事じゃん、
うんうんうん
うん、って思うと、
うん、
清くある必要ないなっていう。
まあね、
幸せにしてくれることが重要なわけじゃん、
うん、
ってなったら、うん、本当にやっぱそれこそテレビとかでさ言葉の上げ足取りとかしてる場合じゃないし、
うん、
まあでも上げ足取りをされてるような人たちもそれはそれで最初からそもそも程度が低かったりもするかもしれないけど、
うん
うん、なんかすげえ悪いんだけど、うん、みんなを幸せにしてくれるリーダーとか出てきたらおもろいのになって、
うん、
でこれを今国っていう単位だったり、
はい、
自治体っていう単位で考えるからわけわからなくなる、はい、あと税金ね、
はい、
みんなの血税を使ってやってるんだから、
はい、
みたいなところで考えるからちょっとわけわかんなくなるんだけれども、
うん、
単位を変えて企業にして、うん、考えてほしいんだよね、
うん、
国じゃなくて企業会社、
はい、
でじゃあスティーブ・ジョブズの言ってることを、
うん、
アップルの社員はみんな理解していたかどうか、
うん、
でめちゃくちゃ言ってるなあいつやばいな、
うん、
いやもうあの人にはついていけんやばいなって思ったけれども、
うん、
そのまあ社長の特権で無理やり実行させられて、
うん、
結果でも本当に良かったんだみたいな、
うんうん、
俺らの考えアイデアがついていけてなかいだけだったんだみたいなことってあると思うんだよね、会社経営って、
うんうん、
スティーブ・ジョブズのことを、うん、でもそうだし、イーロン・マスクでもいいし、もう誰でもいいし、なんかあの孫前さんでも誰でもいいけど、うん、その人たちのリーダーの考えてることを、うん、みんな分かってる社員っていう、
うん、
分かってないじゃん 100% は、
うん、
でいいとも思ってないけれども、うん、ついてった結果良くなることってたくさんあるわけじゃん、
うんうんうん、
って思うと、うん、国の政治なんてもっともっと難しいことなわけじゃん、ある意味、
うん、
そしたらなんか素人がさ、
うん、
いい悪い判断してんの気持ち悪いなって思って
判断材料めっちゃ少ないかもしんないですね、そう考えると。なんか誰がどういう人かの人となりがよく分かんないですよね。その言ってることみたいな、その何選挙に出るその宣言内容みたいな、私はこれよくしますみたいのはまあ公に出てるけど、うんうん、その人はどういう人間性で、
確かに
どこまで本質的であれるかとかの部分はなんかよく分かんないですよね。あのバラエティとか出てるわけじゃないし、
分かんない、うん、分かんない、うん、あで人間性、でも人間性なんて僕はどうでもいいと思ってて、もともとは僕はあの選挙の選ぶときは、
うん、
あのマニフェストの一覧、
うん、あマニフェスト、そう、
あの原発についてはどう考えてるか、はい、辺野古の基地についてはどう考えてるか、何についてはどう考えてるかっていうのをまとめサイトみたいなのがあって、うん、あのそういうのを選挙で選びやすくようにしてくれるようなものを作ってくれてる団体があって、
うんうん、
あのそのネットを見れば、うん、自分の考え方に近い人をピックアップできるんだよね、
うん、
でそれでそれぞれの項目に賛成反対とその理由、うん、あとはそれに対しては中立とか意見なしとかだったりするんだけど、うん、20個ぐらいの項目にバーっていろいろ答えてあったりするから、
うんうんうん、
あのそれぞれの中で原発だけは絶対に反対だって思ってる人は、
うん、
まずは消去法で原発をまだ残しますよって言ってる人は罰にするし、うん、みたいな選び方はできるようになってるんだよね。
あ
で僕はそれを信じて、はい、そういう選び方を今まではしてたんだけど、
はい、
そこすらも、はい、なんなら嘘でいいんじゃないかっていう、
うん、
嘘でいいというか、うん、嘘つかれても困るんだけど、嘘つかれたら判断材料がなくなっちゃうんだけど、う
ん、あでもなんか言わんとすることは分かります
。
はい、
とにかく票を取ってもらわないことには
その人は動けない、
ね、議席をね、はい、それだったら議席を取って、
はい、
みんなの分かりやすいいいことを言って議席を取って、
はい、
みんなの分かりやすいいいことに対しては結局約束を破っちゃって、
はい、
おいおいおいおい暴走するなよっていうのだけど、はい、任期が終わるまでに、
はい、
みんなを幸せにしてくれちゃったら、うん、それでいいじゃんみたいな。
それが僕の言い方で言うとさっきの人間性の部分かなって
思
って、まあなんかそいつがどういうやつかだと思うんですよ。なんかどこまでこう本質が見えてるか、その手先じゃなくてどこだけな、どれだけ長尺でこの物事を捉えられるかっていうところに尽きると思うんですよね、俺人間性って。で何かを変えるやつは常に一番向こうまで見えてると思うんですよね。でそれが分かんない、あのテレビ見てるだけだと。そうで確かに真子さんが言うように公約内容はね、嘘でも何でもいいっすよね。その
よくはないけど、
うん、よくはないけど真子さんの言う通りその票を取るための作戦でもいいですよね。やりたいことが本当にしっかりしてるなら、うん、なんか、うん、でもその先で公約内容云々を超えてそいつがしょうもないやつだったら、まあ、何やっても意味ないと思うんですよ。
そうそうそう、
うん、
そうなんだよね。
そこはやっぱ思いますね。なんかまあまあね、そんな感じですよ、
うん、
はい、思うところは。
そうだね、
はい、
あこの流れでちょっと話したいのが、
はい、
もうすぐ終わるから、
はい、
ちょっとここ編集してもらいたいな、まあ、編集しなくてもいいや。マイクロソフトの社長誰だっけ、
あ
ビル・ゲイツだ。
ビル・ゲイツさん、
そう、
はい、
あの原発の話、
はい、
をちょっとしたくて。
ビル・ゲイツの原発の話、
うん、ビル・ゲイツっていうか、はい、原発の話をしたくて、
はいはいはい、
僕原発悪いものだと思ってたんですよ、
はい、
でも、それ今みんなが悪いって言ってる原発って既存の原発じゃん、
はいはい、
で戦前というかもう50年以上前それこそ、はい、のものが危ないわけじゃん、
はい、
だけどビル・ゲイツが今、うん、あの新しいエネルギーどうしたらいいんだろうってエネルギー問題すごく環境問題とか取り組んでてるっていうのを知って、
うん、
でその中の一つで原子力発電いいんじゃねって言ってて、
うん、
でなんか聞いてたら、うん、あの今の原子力発電所は核廃棄物だっけ、うん、なんか産業廃ん棄物わかんないけど、うん、なんかよくわかんないものが、
う
ん、
ゴミを出しますよね、
出ちゃってそれをどうしようもないのを溜め続けてるっていう状態に
埋めまくるみたいな話、
そうそうそうそうでそれを使える技術も作れるし、あ、そういうものを生み出さないとか、
はい、
あとは今原子力発電で使ってるものは原発になりうるもの、
うん、
あのウランがどうのっていう、うん、活性のものなんだよね、うん、その言葉ちょっと分かんないけど、
うん、
でそれを非活性のもの、原発には原爆とかには使えないものも使えるようになったらしいんだよね、
うん、技術は進歩してますね、
技術が進歩して、だからつまり安全ってこと、
はい、
でそういうものができてるっていうことを知らないじゃん、
うん
うん、僕らあんまり
確かに伝わってきてなかった、
伝わってきてないし、はい、であのビル・ゲイツが嘆いてたのは、
うん、
あの日本の311、
うん、
で福島の原発ができちゃったじゃん、
うんうんうん、
あの事件があって、
はい、
風評として原子力発電っていうものに対して世界中がやっぱりドーンって落ちたから、
うんうんうん、
あのビル・ゲイツの計画がうまく進むっていう可能性はそこでガクッと落ちちゃったんだよね、
うん、ああ、その側面だけが伝わっちゃったんですね、
そうそうそう、もともとの、うん、だからさっきの政治とかの話と同じでさ、
うん、
風評っていうかその素人目線での言い悪いがやっぱ大きいなっちゃうんだな、世の中を動かすのにはっていう、
で、 そうですね、
で僕は原発がいいよって言ってるわけじゃなくて、
うん、
あの悪くないものも今後可能性としては出てくるかもしれないものに関しても、
うん、
あの何も頭を考えるのをやめてノーっていうのはやめた方がいいかもねっていう、
うんうんうんうん、
全て柔軟にいこうぜっていうのを、
はい、
2019年、
はい、
最後の収録で、
はい、
言いたかったです、
はい、お届けできました、
ね、はい、めっちゃメッセージ系になっちゃったね、
いやでもいい内容でしたね僕も知らないこといっぱいあって楽しかったです、
うん、
はい、
まあちょっと固い話しちゃったけど、
はい、
ね、まあ、そういう話もしつつ、
うん、
みんなガリっていきましょう、
ガリで、
ね、
はい、
新年か、
新年も
いろいろガリっていきましょう、
はい、2020年もガリガリ、
はい、
させていただきます、
よろしくお願いします、
お願いします、
ありがとうございました、
バイバイ、
それじゃあ、今日お別れの曲は僕が今年一番グッときた曲です、ピーター・ドハーティー&ザ・ピュータ・マーダーズで Who's Be Having You Over、conspiracy then your sorrow could